じゃあそろそろ怪談パートに行きましょうか。
ええ。
午後2時半になったので、
ええ、
あの子供たちの下校を
促す。
促すというか、この地は下校するから地域の皆さんしっかり見守って
ください
っていうのがありますね。
ほほ。
平日の昼間からこんなことして大丈夫ですか？
どういうこと？
ゴールデンウィークの合間じゃないですか。
そうだね。
あれそういえば、そうですね。あれなんで？
今日は休みにしたんだよ。
なんで？
もう、働き疲れたんだよ。
で、ラジオ撮ってるんですか？
そう。
車も運転できないくせに免許の更新に行って。
ええ。スズメバチと格闘し。免許の更新してきたよ。
ああ。どうせ車運転しないからもういいじゃないですか。
身分証明書であったらいいじゃん。
ドクドクさん、40代男性の方ですね。
はい。
先日は科学に関する変なメールをしてしまい申し訳ありませんでした。なんだっけ？忘れちゃったね。うん。そのお詫びといってはなんですが、怪談を投稿します。それは私が大学に入学して間もない頃、もう30年近く前、同じ学科の女の子 A さんから聞いた話です。A さんは九州出身で大学近くの学生向けアパートを借りていました。入学前の3月末に入居したものの、年度末で引っ越し業者も忙しく、業者の都合で荷物が届くのは数日後だったそうなんですね。なので、布団など最低限の荷物を持ち込んで、数日はそれでしのぐことになったそうです。何もないからだったのね、部屋で布団だけ持って、まあ、数日間暮らしていたと。ただ初日から A さん何か嫌な感覚を覚えたそうなんですね。まだ荷物の少ない部屋を見て回り、押し入れを開けると、中にあるものを発見しました。それは、小さな仏像でした。ガランとした押し入れの中に小さな仏像が単体で鎮座していたんです。嫌な感覚が恐怖に変わった A さんはすぐ電話をかけました。かけた相手は親戚の女性の B さん。電話つながると B さんすぐに、あ、A ちゃん？あんた今、嫌なもの近くにあるでしょう。と答えました。実は親戚の B さんは霊能力があり、A さんはこの B さんを頼って電話をかけたんです。A さんは下宿で発見した仏像の話を相談すると、親戚の B さんが その晩すぐ駆けつけてくれて、仏像を回収していったそうです。話は以上です。アパートって普通退去後に業者が清掃するもので、前の入居者の荷物は当然回収するはず。なのになぜ仏像が残っていたのか、不気味です。30年近く前の話ですので、その仏像が具体的にどういう形でどういった種類のものかは、もはや確認する術もありません。あしからずと。で、オフレコでお願いしますということで、大学の名前も書いてありますね。
うん、
まあ、地方の大学です。はい。まあ正直ね、階段未満の話ではありますけれども、まあ確かに引っ越してみて教えに仏像が一つあるっていうシチュエーションはなかなか不気味ですね。
なんで回収されなかったのかってとこだよね。だから、うん、その清掃した後に誰かが持ち込んだとしか考えられないよね。
わざとね。
わざと。
うん。
で、それが、
それこそね、30年ぐらい前だったら、まだね、鍵の回収とかも徹底してなかったでしょうから、全入居者が鍵を持ってて、鍵の交換なんかしてないでしょうからね、親さんが。
鍵を、
はい、
開けっぱなしにしてるアパートとかも結構あったからね。
はい。
うん。内見とかで、あ、開いてるんで、みたいな。
あります、あります。
マジか、つって。これ多分、部屋探すふりして、聞きまくってたら、どこのアパートの鍵が開いてるか全部調べられんなって思ったことあったもん。
うん、全然不動産屋さんがね、一緒に行かない時とかもありますからね。で、あと、まあ、大抵、まあ、あんまりラジオでこのこと言うとあれなんですけど、最近は違うと思いますよ。あのね、あの、ほら、ガスメーターのところとか、
うん、あるよね。
あの、隠し場所、大抵決まってるんで。
そうね、上とかね、なんか。
ただ、最近はもう多分ダメなのは、あの、もうダイヤルロック式のなんか、
確かに。
ミニ金庫みたいな、
うんうんうん、
ね、やつに大抵かかってる場合が多いですよね。
そうですね。
だから、まあ、もう、さすがに、そんな人、僕、その、それこそ僕たちが学生の頃とかの話ですから。
そうだね。
もうそういうことはないと思いますけど。
今だったね。だから、何々をしてくださいね、とか、ね。
そうそうそう。不動産屋さんに言われてね。まあ確かにそれだったら、ただまあ逆に悪意を持ってない件、不動産探ししてるとしたら。
そうそう、開けられちゃうからね、それでね。うん、まあそんな話はあれとしても。はい、でも、なんだろうね。もしかしたら、鍵が開いてる、開いてない別にしても、 まあ、誰かしらが、その、要は管理してる人間ではない誰かが、持ち込んだんだろうね、
うん。
無差別だったのか、もしくは、その人、A さんを狙って持ち込んだのか。
まあでも A さんはどの部屋借りるかまではね。
A さんはその部屋に引っ越すって知ってる人間、身内の人間とかわかんないけど。
じゃあ、この B おばさんが怪しいですね。
そんなね、マッチポンプみたいなのするかね、なんか。
まあ、うちらのほら、知り合いのイギリスの留学生のローズもね、
うんうん、
あの、新井薬師かどっかの、ね、
だるまの家。
新居、引っ越した時に大学留学して、押し上げたらだるまが転がってきたっていう。
まあ、その、まだローズとかが来てた当時は、まあ10年以上前だけど、うん、別にね、やっぱ、今でこそ外国人で普通にね、もっともっと増えたけどさ、
うん、
やっぱり、住むところって結構ね、いろいろ条件が限定されただろうからね。
ただまあ大学の紹介でしょ確か。
とはいえやっぱりさ、はい、そういう訳あり物件とは違うけどさ、なんかもう前の人のものもあるんで、そこは目をつむってね、とかさ、
うん、
なんで格安なんだよ、みたいな絶対あっただろうからね。そういうのあるんだろうな。そこのね、あの A さんがどういう仕事してる人なのかわかんないけど。
学生ですよ、だから。
まあわかんないけどさ、うん、その、ね。
どういうことですか？
え、なんか、まあまあいいのか、学生だったら大丈夫か。いや、ほら、商売によってほら、すごい差別されたりとかするじゃない、なんか。水商売とかさ。
うん。うん。
ね。
はい。え、それはなんか、すごい、
差別的なこと
言おうとして
る。してないしてない。大丈夫。
ちょっと、ラジオ潰されますね。そういうこと言ってると。お名前、チンハメザウルスさん。20代男性の方ですね。はじめまして、チンハメザウルスと申します。まあ、4年ほど前から聞いておりますと。
ありがとうございます。
はい。ただね、ちょっと、まあ、はしょって話しますね。心霊体験をしましたと。2018年3月8日、午前4時40分くらいの頃、ベッドに寝てると、こめかみ激痛が走り、うわっと目が覚めると、金縛りで全身動かないと。痛いなという認識と、まあ、何にも動かないなって思ってると、まあ、モニターがちょっと明暗してるぐらいの明かりの部屋でずっと、まあ、金縛りになったと。そうするとなんかね、金属的な不快な音がしばらくすると聞こえてきたらしいんですね。アンプリエレキギターの、これね、巻きずるをするような音、
うん、
やってみてください。得意の擬音で。
キラキラキラキラキラキンキンキン。チンチンチンチンみたいな。
アンプでエレキギターの巻き弦をするってどういうことですか？アンプってだって、ピックじゃないでしょ？
うん、だからアンプで音を増幅させた状態で、普通に弦弾くとベーンってなるけど、巻きずるの方とか押すと、本当にキキンキンキンって音が鳴るんですよ。
ワブルベースのような、今まで聞いたことないレベルのうねりをする地鳴りのような音っていうの。
わかんない。ワブルベースってなんだろう。
もうちょっとみんなに伝わりやすい表現をしてくれるといいですよね。明らかに異常な状態で、私は地震の前兆やアポカリプティックサウンドではないかとね。まあ、有名なオカルトのやつですね。うん、で、どんどん金縛りが続いていくと。そうするうちに、その不快な音のね、高い音と低い音の中に、ブツブツブツブツ、高齢の女性の声で、息子がどうたらこうたらみたいなね、ことを呟いてきたと。やばいやばいやばい、それとはどんどん声がどんどん近づいてくるから、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって叫んで。まあもちろん声にならない声で叫んだんですけど。で、もう限りなくこっちに近づいてきたときに、なんか無表情でこちらを見つめる老婆の姿が見えたと。これがこの声の主なんだ。でもなんか目が落ちくぼんで、シワがもう深い、もう羅生門の老婆みたいな。で、ペラペラの小豆色の小汚い着物を着て見つめてると。でもずっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいとか、まあ、般若心経とか唱えたりしても何にも反応がなくて、だんだんだんだん腹が立ってきて、で、もうどんどん力が湧いてきて、で、やっと全身力が戻って、いつでも浮かせる状態の時に、バッってこう、あ、動く。と、まあ、真っ暗闇になってたらしいんですね、そこはもう。でもまだ怒りが収まらないから、もう地獄に突き落とすぞとか、叫びながらね、いろいろと、だったのが反応なしで、で、まあ、ボイスレコーダーをセットして寝たらしいんですが、まあ、結局そのレコーダーには普通にいびきとか空気音しか入ってなかった。っていう 話です。
それどういうことなんでしょうか。
まあ金縛りで夢でも見たんじゃないですか。
やめろよ。ロマンがないな。
これ何ティライムですか。
さっきのは評価してない
で。いや、ちょっと忘れたから、これとりあえずこれ何ティライム。
そうね、3ティライム。
ドクドクさんは、
ドクドクさん
仏像があった話は、
あ、まあ2ティライム。
あ、独特さんの方が低いんですか。
だってなんかね、
まあ確かに何にも起こってはいない、
怪異は起きてない。
ただ B さんが何か嫌なものあるでしょって当てましたよ。
まあだから2ティライムじゃないですか。
チンハミザウルスさんは、はこれもまあ
なんだっけ、
え、今話したばっかりじゃないですか。ああ、ローバーが出てきて、
いやだからもうそんな物が出てくる系はやっぱりなかなか貴重じゃないですか、現象として。
夢じゃないですか。
夢じゃないんじゃないの。
まあごめんなさい、あの今井さんがティライミ
視覚的なものとしてことですから、視覚的なものとして何かそういう怖いものが出てくるのはやっぱ結構なかなかないことなんでね。
うん、
うん、集めてもないじゃないですか、階段集めても。
そのまあお化け自体、ね、いやいや、もちろんもちろん階段とか募集してるんですけど、あんまりこんな変な夢見ましたみたいなメールが続くと嫌だなと思って。
夢じゃないんじゃないの。
みんなからね。
牽制してんの。
うん、そうです。
夢送ってくるんじゃないぞ、つって。
なんていうの、そういう変な夢見て、目覚めた瞬間ってやっぱりテンション上がってるし、うん、うわ、すげえもん見たって思ってるから、その勢いで思わずメールすることもあるじゃないですか。
その勢いでメールはしないだろ
う。うん、だからやめてくださいねってこと、そういうことは。うん、
じゃあやめてください。
サンティラインおめでとうございます。はい、サキスポさん、よく送ってくれますね。20代女性の方ですね。今回は私の実家近くにある定食屋さんのご主人 A さんから聞いた話を投稿します。その定食屋さんの近くには古いアパートが一軒建てました。 A さんがある日そのアパートの前を通りがかったとき、一人の男性が庭先で何かしているのを見かけました。よく見るとその男性は野良猫用の罠を仕掛けているようでした。近所の野良猫を自宅で保護して世話をしているような A さんにとってはショックな出来事でした。
うん、
結構前の話ってこと？でも、どうだろうね。だって、これ、犯罪でしょ、今。
いや、そっか、そんなとこ目撃されたらすぐ通報されるよね。
うん。今、犯罪だよね、これ。うん、普通に。A さんは後日、お店に食事に来ていたアパートの管理人にそのことについて文句を言ったそうです。あの裏のアパートに野良猫用の罠を仕掛けてる奴がいるんだよ。知ってた？ああ、B さんのこと。それ本人も自慢してたんだよね。猫は引っかかって死んだって喜んでた。仮には困ったように話しました。ひどいね、
クソ野郎だな。
でもなって仮人さんは言ったんですね。 B さんその次の日死んじゃったんだよ。え？
おお。
A さんはびっくりしました。いや、原因不明の突然死でさ、なんか死ぬ翌日まで猫殺したこと自慢したんだけどね。絶対たたりなんじゃねえかなと管理人さんは言いました。本当に B さんは猫を殺した翌日に死んでしまったそうです。まあ、ちなみに B さんが仕掛けた罠にかかった猫はその死んだ一匹のみだったそうですね。まあ、猫って動物は本当に執念深いから怖いよとその定食屋の A さんはしみじみ話してくれました。以上です。私も猫を2匹飼っているのでわかりますが、猫は1回意地悪されたりこちらが怒ったら殴りかかってきたりと、ね、そうか。か
わい
い。怒ったら殴りかかってき
た。かわいい。
猫パンチ。それは、サキストさんちの猫がちょっと、わがまますぎるんじゃないですかね。プライドが高く、わがままな面もあるので、私は納得できました。ということですね。
なるほど。
はい。まあ、猫のたたりっていうのはね、多いですよ。だから、ほら、イベントでも話しましたけど、僕ムー、に投稿された怪談を何十年分もね、
うん、
ザーッと読んで襟分けて作業してるんですけど、
すごいねそれね。
改
めてそれ話してよ、なんか。
いや、それだ、これ以上話していいのかどうか分かんないん
で。ああ、そうか、分かった。はい、じゃあ、まだね。
はい。
うん、それで、その中にやっぱ猫の話が？
昔はね、猫殺して、たたりにあったっていう怪談がね、多いんですよ。
なんでだ？
80 年代と。いや、だからみんなフランクに猫殺してたんでしょ。で、その投稿者の人とかが、この前いたずらで猫を殺したんですがみたいな、普通にさらっと 書いたりしてて、で、結構さ、もうちょっと2018年の現在だと、あのさ、
だってさ、絶対マークされるじゃん、警察に。
やらないし、やって、それを普通に手紙に書かないじゃん。
いやー、きつ。
たとえ匿名だとしてもさ、だから全然意識は違うわけよ。2、30年前は。
怖っ。
それは確実に言えるじゃん。あの、例えばその、もう、ねえ、あの、ぶっちゃけて言えば、それが嘘か本当かすらわかんないよ。直接取材したわけじゃないから。ただ、嘘か本当かとは一個置いといて、普通に猫殺してるってことが話として、成立するって大前提がちょっと今と意識が違うよね。
その、前提がね、う
ん、普通にさらっと、ね、あの、猫殺したんですけど。
まだ猫を殺したんですけどね。ね、
いや、だ別にそんな、そんな、もう、あれですよ、別に、朝食を食べに行ったんですけどね、的なことじゃないよ。うん、あの、言い方としてもね。殺してしまったんですが、みたいな言い方だけど、でも、ちょっとぎょっとするよね。こっちとしては。
あれだね、罪悪感から来るものなんだろうね。よく、さ、刑務所の中の囚人がさ、
はい、
お化け見るって言うじゃん。
はいはいはい。
罪悪感から発生するあれでしょ、なんか。
まあ、それもあれだ、あの、ちょっと話取れるんですけど、刑務所からの階段投稿もあるんですよ。
マジで？
いや、それはやっぱりね、ムーならではっていうか、ムーってあれ、学習雑誌として認定されてるんで。
ああ、置いてあるんだ。
だって、あの、花輪和一の刑務所の中でも、その話しなかったっけ、ムーは置いてあるって
。それ見てない、そのく
だり。やっぱり学研が版元なんで、そこら辺はね、あの、全国の刑務所に、で、置いてあるっていうか見れるんですよ。読みたければ。だから、刑務所からの投稿っていうのもね、ちょこちょこあるんです。まあごめんなさい、話しとれました、はいはい。だからまあ猫っていうのはね、
うん。
で、やっぱり傾向として犬は恩返ししたり助けてくれたりして、不思議体験、怪談としても、猫は大抵、あの、嫌な目に遭わされてたたるっていう、そのパターンが多いですね。
猫はね。
だからこの話もね、年代は何にも書いてないけど。
結構前かもね。
うん、
70年代、80年代。
うん、どうですか今里さんは。そういう猫とか殺したりとかは。
いやー、もう俺動物大好きだからね。本当に、同じ目に合わせてやりたいと思うよね、そういうことする人は。
でも、手賀沼とかではよく、どうせ沈められたでしょ、フランクに。
猫が？
猫だったり、まあ猫じゃなくて犬とかでもさ。
いやー、どうだろうね。まあでも、
まあ、例えば、それこそね、普通に死んじゃった犬とか猫をね、死はしないまでも、
まあ、捨てたりとかね。
ポーイって、もう、フルスイングで投げ捨てたりしそうじゃないですか、あの辺の人って。手賀沼の水全部一回抜いてみてくださいよ。あれ、相当、
抜けねえよ、
相当やばい
の。手賀沼どれだけ
広いの？手賀沼の水全部抜くって企画を。
手賀沼すごいからな。本当に。水入れらんないよ、その後。
やばい、でも絶対隠さなきゃいけないものとか出てきそうです
よ、ね。やばいもんいっぱい出てくると思うよ、本当に。人もいっぱい出てくる。
テレビじゃ映せないでしょうね。うん、今井さんなんか怪談ないですか？
ありますよ。この間あの、ね、あの、怪談者さんと一緒に、怪談者さん主催のね、
うん、
暗闇の怪談者、あと、浅草
東洋館です。
東洋館。
東洋館が出てこなかったんでしょ、あなた。
うん、
あんだけ東洋館に来れて嬉しいとか言ってて。そのさ、ほんとイライラしてきたんですけど、東洋館、あそこに行くまで知らなかったでしょ、
え？
東洋館っていう、まあ、園芸の東のメッカですよね。聖地ですよ。
知らなかった。
たけしとかも出てきたようなね。2ビートが出てきたあのフランス座でやってたんですよ。
知らなかった。
うちらはね。
うん、知らなかったよ。うん、まあ、やったじゃん、そこで。
はい。はい、
その時に本当は語ろうと思ってたんだけど、時間がなかったから語れなかった話です。
はいはいはい。
話です。
はい。はい、
あのね、この話は、あ、どうしようかな。まあ普通に階段じゃなくて、階段話風にワンウェイじゃなくて、ちょっと対話式に話すんだけど。
ワンウェイ。
ワンウェイに話さないんだけど。
あ、ごめんなさい。テレビが全然わかんないんだ
けど。あ、つまりその。
まあまあいいや。まあはい。
うん、普通にこう語り口調じゃなくて、普通に喋るんだけどさ、
はいはい。ワンウェイ。
なずきさんって人がいて、女の人が。で、この人のお兄さんが、肩が重いって言うんですよ。
うん、
で、なんか肩がすごい重いってお兄ちゃんが言ってきて、夏希さん、ああ、と思ったんですよね。
え？
分かったんですよ、なんで肩が重いか。 話は数日前に遡って、夏木さんが通ってる高校であった出来事なんですけど、夏木さんが通ってる高校で同じソフトボール部に所属しているリエさんって人がいるんだけど、うん、リエさんは、まあ、幽霊部員みたいな感じなんですよね、うん、で学校にも全然遅れてくるんですよ毎日毎日、
うん、
2限目ぐらいから、うん、でそのリエさんがなんで遅れてくるかっていうと学校の前にマンションがあって、
うん、
そこに住んでるんですよ、
うん、
だからもう学校が近いから逆にいつものんびり来ちゃうみたいな。
よくあるパターンですよね。
重役出勤してくるみたいなね、
はい。
で、ある日2限目にリエさんがわめき散らしながら教室に入ってきて、
うん、
っつって、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いっつって叫んでるんですよ。
うん、
え、何どうしたのってみんな、1限目と2限目のね、間の休み時間に言って、いやーっつって話し始めてくれたんですけど、リエさんの住んでるマンションで、まあ、マンションの目の前に、まあ、大きな駐車場があって、その駐車場を抜けると、学校とマンションの間のこう道があって、で、そこの道を渡って学校に行くんですね。で、その日も普通にもう、あーつって、ね、いいなー、だりーなーって言いながら、普通に、そろそろ1限目終わるかなーつって、マンションをこう、下がってきて、出てったんですよ。で、駐車場抜けて、マンションの門抜けて、道に出ようとしたところで、遊ぼうって声が聞こえた。
うん。
なんだろうと思って、ふってみたら、小学校の、まあ、1年生かなっていう男の子が立ってて、黄色いランドセルカバーに黄色い学帽をかぶってて、まぶかにかぶってるから顔はよく見えないんだけど、遊ぼうって言ってくるんですよ。なんだこの子と思って、無視してそのまま行こうとしてんだけども、あ、忘れ物したわって思い出したんですよ。
うん、
その日学校に提出しなきゃいけない。プリント忘れたなと思って、で、その子を横目に見ながら、厳しく返してマンションに戻ってったんですよね。後ろで、男の子の気配はするんですけど、まあ、無視したままマンションに行って、エレベーター上がってった。で、ポーンつって自分の住んでるフロアに開いたら、あれ?と思ったんですよね。長い廊下があって、その一番先の方、一番奥の方の部屋が、そのリエさんが住んでる家なんだけども、うん、その扉の前に、さっきの男の子が立ってるんですよ。
ほう。
え?と思って、そこ、マンションの13階なんですよ。うんで、エレベーター1機しかなくって、階段で、その子は猛ダッシュしたって、到底来れない距離。うん、え、なんでと思ったら、向こうから、遊ぼうって来て、うわ、気持ち悪いと思って、もうそのままエレベーター、また戻ってすぐにドア閉めて、バーって下がってたんですね。で、エレベーターポーンって開いて、1階の地上階からそのまま駐車場出て、えっと思ったんだけど、マンションの駐車場の隅っこにその子はしゃがみ込んで、こっち見てるし、じーって。うわ、気持ち悪いと思って、ダッダッダッダッって走って、もうマンションの門の方に走ってったんだけど、その子が急に立ち上がって、遊ぼうって、ダダダダダダダダって追ってきて、うわ、気持ち悪いって言って、捕まえそうになったところで、マンションの門をくぐった。で、ふって後ろ向いてたら、男の子そこから先来ないんですよ。
っていう。
マンションの敷地の中にいて、そこから出てこようとしないんですね。うん、え?と思って。出てこないと思って。あ、出てこれないんだ。
うんうん、
っていうのが分かって、うんうん、でそのまま怖くなって学校来たっていうことを聞いたんですよね、
うん、
そんなことあったのみたいな話を夏木さん聞いて、うん、でその日の夜家帰ってから家族にその話したら兄ちゃんが何それ超面白そうじゃんつって俺もお化け見たいわつって、うん、チャリンコのつさま行っちゃったんですって夜ご飯食べ合った
夏木さんのマンションに
そう夏木さんつかリエさんのマンションにね
ああリエさん
そうそう夏木さんのお兄さんがね、
はい、
でそこから肩が重いって言うから、もうやめてよっつって。あんたお化け連れてきたんじゃないのっつって、もうやめてよ、やめてよって言うわけですよね。いやー、ちょっと怖い、俺どうしようって、もう兄ちゃんブルっちゃって。で、兄ちゃんの同じ学校に行っている友達で神社の子がいるから、うん、そいつにちょっと聞いてみるっつって、そいつのとこ行って。
そしたら。神社の子だからってできるわけじゃないですか、ね。
でもね、
この栄子さんが払えると思えないから
ね。でもね、その子はね、やっぱ霊能力あるって結構有名だったらしいんですよ。で、その子のとこ行ったら、お前なんかついてるわ、つって、うん。じゃあちょっとお前、俺払えないけど、人がいっぱいいるところをとにかくいっぱい行けと。で、そこでもしかしたら落としてこれるかもしれないから。
割と的確なアドバイスを。
うん、するよね。で、チャリンコでその日から数日間ずーっと毎日人気のあるところをお兄ちゃんずーっと通い続けて、ようやく、落ちたって言うんですよ。肩が軽くなった
の、はいはい、
あよかったって夏木さんも思って、うん、で学校でリエさんに いや、この兄貴がバカだからこんなことあって、つって、多分その男の子なんだと思うんだけど、つって。でも、なんかどっかで落としてきたらしいから、ね、つって。どこ行っちゃったんだろうね、って話したら、リエさんが、私どこ行ったか知ってる。え？この間、友達の犬の散歩に付き合って、街の外れの公園に行ったんだ、つって。うん。そしたら、公園の中に男の子いて、黄色い学帽をかぶって、黄色いランドセルカバーの男の子が、こっちの方じーって見てるんだけど、うん、公園の中からは出てこれなかったんね。だからあの子、公園にお引っ越ししたみたい。っていうことを、リエさんが語ったっていう話なんですけど。
なんかほんとジョジョのスタンドみたいにルールがある感じですよね。
なんかね。
人に着いたら移動できるけど、そこで落ちたマンションなり公園なりのエリアから外には出れない。
出れないっていう、ね。うん。確かにスタンドっぽいね。
うん。スタンドっぽいからなルールがあるっぽい。
ルールがあるっぽいね。
ね。
っていうお化けの話。
うん。なるほどね。
うん。他は？
あ、じゃあこれもワンウェイじゃなくて、
うん、
ツーウェイ、
ツーウェイ
な感じでいいですか？
インタラクティブに、じゃあ。
はい。ちょっと、長いんですよね。
長いんだ。
ちょっとなんで、俺もこれ読みながら、どれを省略するかとか。
考えながら。
考えながら読んでるんで。ヒロポックルさん。
うん。
30代男性、山口県の方ですね。うんちゃらかんちゃら挨拶があって、いつも営業者の中で聞いているヒロポックルと申します。これは今から20年前、私が18歳の時のことです。七つの家という心霊スポットが近くにあるのですが、これ有名ですよね。山口県の七つの家っていう、なんかね、七つ家があって、確かに新興住宅地かなんかなんです
よ。ああ、そうなんだ。集落とかじゃないんだ。
確か。で、結局5世帯ぐらいしか入んなくて、
うん、うわ、
こしゃったみたいな。
創生地のままなんだ。
うん。で、まあ、廃墟のまま7つ家があるみたいな、確か。俺も行ったことないですけど、調べた限りではそういう感じだよね。まあ、とにかく有名な心霊スポットなんですよ。山口県では。7つの家っていう、
はいはい。
そこに行った同級生から、一軒の家に、私とその当時付き合っていた彼女の名前が壁に書かれている。という報告がありました。これ結構怖いですね。いい入り方ですね。
怖い。ね、
正直嘘くさいなと思いながら、真実を確かめるべく、友人5人で行くことにしました。かっこ、7つの家とは、山越えの県道の中腹あたりから細い脇道に入ると、なぜか7軒だけ家があり、過去そこで殺人事件があったと噂される場所です。まあ、これは噂嘘で、結局、その住宅がポシャったっていうことなんですけどね。時間は夜の11時頃、車1台で7つの家があるであろう近くまで来ましたが、あまりに脇道が、脇道に草や木が生えており、細いので、県道の路肩に車を止め、歩いて家があるところまで、行くことにしました。道の広さは人が二人並んで歩ける程度。県道から目的の7つの家の場所までは50メートル程度なんですが、山の中なので、街灯もなく各自持ってきている懐中電灯の光だけを頼りに進んでいきました。すると、少し開けた場所になり、周りに光を当てると、古い家を5軒ほど確認できたので、名前が書かれている場所を探して家の中を探索することにしました。どこの家もかなり荒らされ、落書きも多く、これといった心霊現象もないし、私の名前もなかったので、そろそろ帰ろうかとなった時、ギャーという字の人が突然悲鳴を上げて剣道に向かって走り出しました。その行動に驚き、私を含め残り4人も焦って走りました。すると私の後ろを走っていた友人が、やめろバカこけるから持つなと怒鳴りながら走ってきました。
うん、
剣道に出ると、初めにギャーと走った友人が笑いながら、え、ビビったと、嬉しそうに言ってきて、何も怖いことなかったからやってみた。と説明
され、ムカつくな、
そいつ。みんな少しほっとしたところ、私の後ろを走っていた友人が、誰か俺の肩持ってきたやつはと、少し怒り気味で言ってきました。しかし誰もやってないと答え、うん、みんな嘘ついてんじゃねえよみたいな雰囲気になったのですが、私が、俺3番目に走ったからお前の人誰もおらんじゃん。てかお前もみんな怖がらせると嘘で言ったんじゃろ。と言うと、友人の顔はみるみる怖がり、いや、 この時肩も持たれた。え、だってマジこけそうになったし、感触があったし、というので、内心フィーリましたが、みんなそれを隠すように嘘つけーと茶化しながら車に乗り家に帰りました。以上です。その後一緒に行った友人たちに何か不幸があったとかそういうのはありません。肩を掴まれた友人はバイクを燃やされるという不幸がありましたが、さらっと言いますけど、
十分あるじゃない
ですか。さらっとバイク燃やされるって。山口県ではそんなにちょっとしたトラブル。
一般的なのかな。
この件との因果関係は不明です。それと、嘘情報を流した同級生も確かにね、この怖い話ね、を問いただしましたが、本当に、まあ、自分の彼女の名前が書いてあったと。から信じてくれというばかりで、真実は闇の中でした。というね。
なるほどね。
まあ確かにね、嘘だったら嘘って言うだろうしね。一回わざわざみんなで言って、なかったよって言って、それでも固くなにあったあったって、まあ、あんまりね、もし嘘だとしたら、そこまで強情にはなりませんよね。
なんだろうね。
心霊スポットに自分と自分の彼女の名前書いてると結構
嫌だよね。
怖い
よね。
一行階段にちょっとパクろうかな
って。うん。使えそうだね。
ね。
うん。いいね、いいね。なんか、階段じゃないんだけどさ、
はい、
もうほんと端的な、
はいはい、
目撃情報。
はい、
で、あんま特定できないから、これラジオ来た後詳しく教えるけど、
はい、
戸塚駅。
戸塚ってどこの？
戸塚って神奈川の方の。
はいはい、
戸塚駅の戸塚警察署前のとある飲食店のトイレに出るらしいんですよ。
はい、
小さな子供。
あ
キッチンの脇で会計しようと思って立ってて、トイレのドアがちょっと開いてて、この模型した人は、
うん、
で結構出ること有名らしいんですけど、地元だと、
うんうん、
でそのトイレの水が何もないにジュラーって流れたら見えて、
うんうん、
そしたら小さな子供のこう体の半分ぐらいが見えたって言ってたそうなんですね。なんでもしそちらの方に行かれる時があればちょっと行ってみたらいいんじゃないですか。
そうですかね。戸塚ヨットハイスクールで殺された子供の例ですかね。
いやそんなもうちょっと大きいだろ、戸塚ヨットスクールかよの、うん、こういうお店ね。
うんうん
うん、らしいですね。結構そのこの間横浜で飲んだ時になんかまとめてバーって聞いたんですよ、怖い話を、はい、でさっきのその話もそうなんですけど、
うん、
あの神奈川県のね団地の話だったんですけどね、うん、団地とかマンションの話なんですけどね、さっきの話も、
うん、
でこれはごめんなさい、団地の話なんですよ、
うん、
で
戸塚の、
いや
それは
こういう場所なんですけど、
どこだろうねそれ、そう、まあ、神奈川県ね、
神奈川県です。でこれは、まあ、どういう夢かっていうとですね、もともとこの話をしてくれた A さんっていう女性が、子供の頃その団地にずっと住んでたそうなんですよ。で今でも住んでないんだけども、うん、お兄ちゃんと彼女、当時からずっと大人になっても見続けてる夢があって、それは何かっていうと、まず一緒に二人で人形が怖かったから、
うん、
この A さんが持っていたリカちゃん人形、の首をもいで、ゴミ箱のところにポイって捨てといたんだっつって。で、いつも、そこ通るたんびに、あのリカちゃん人形が私のことを恨んでんじゃないかって怖くて、リカちゃん人形の首はもうそこにはないんですけど、いつもそこに首があるようなイメージが、ずっとあったそうなんですけども、夢っていうのは何かっていうと、その夢の中では、A さんも A さんのお兄さんも、必ず雨の日、にその団地の近くを歩いていて、でゴミ捨て場のとこに差し掛かるとリカちゃん人形の首が自分のことをじーって見てるらしいんですね。でそのまま怖い怖いってリカちゃん人形の首にじーって見られながら、その当時住んでた26号棟5階の2654っていう部屋に向かっていくそうなんですけども、あ、やっとお家に着くと思って表札見たら、自分ちとは違う家族の名前が書いてあるんですって。で、いつも玄関から中に入れないっていう夢を、その当時住んでた頃から今に至るまでずっと見続けてるそうなんですけども。
この最後のあれもいい感じですね。
うん、
別の家の名前になってて入れないってい
う。入れないの。で、母親が、実はすごいことを後で教えてくれたんですけど、
はい、
当時住んでたその2654って部屋、
うん、
子供が2人亡くなってるそうなんですよ。
怖っ。
っていう。同じお兄ちゃんと妹。
ああ。それいいですね。あの、うん、まあ、リカちゃん人形を捨てたのは本当なんだよね。
本当。
だからまあ、それで罪悪感で見るっていうのはある とは思うんですけど、うん、でも兄弟同じ夢を見るっていうのも変だし ね偶然にしてはね
っていうちょっと不気味な話を聞きましたね、うん、
だからほら夢で言えばさ、
うん、
あのイベントでも話しましたけど、
うん、
ムーの怪談本をね、
うん、
ムーの投稿怪談を結構集めてるんですけれども、うん、まあ、あのチェックしてるんですけどもね、うん、あの話も結構怖かったですよね、イベントで話した話、
うん、
まあやっぱり同じ夢をよく見る大阪府の T さんっていう人の投稿なんですけどもね、
面白かったよね、
うん、なんか3年ぐらい前から 2ヶ月ぐらいに一度の割合で変に夢見ると、すごい高く晴れた青空にもう田園風景が広がっていて、その田んぼのあぜ道を自分が歩いてるんだけど、まあその夏みたいな風景の中にいつも日傘を差した親子連れが向こうから歩いてくると、同じ夢同じ状況でね、で傘を持っているのは白っぽい和服を着た綺麗に髪を結った女性で、でもう一方にはまあ、傘を持っている手が多分右手なんでしょうね。で、左手には、中学校3年生ぐらいの黒い学生服を着た、まあ、おそらく彼女の息子なんだろうね。男の子を連れていると。まあ、それだけ見ればすごい綺麗な情景なんだけど、いつもそれは T さん怖くてたまんないらしいんですよね。なんでかというと、その親子の顔は、全部ゆで卵みたいにツルンとした真っ白い顔。目も鼻も口もない。のっぺらぼうの白つるんとした顔をしている。だけど男の子にはなぜか耳が3つあるんですよ。あのほっぺたと顎にかけて1つ左の方にね耳がもう1つついてるっていうちょっと異様な親子が歩いてくる。で別に何かされるわけじゃない、そのままこっちはうわ怖い怖い怖いって息を潜めてるうちに普通に通り過ぎていく。で、実害があるわけじゃないんだけど、ただ、何回も何回も何回もずっと同じ夢か気持ち悪いなと思ってて、で、親友の M 君に、いやー、最近ここにもう3年ぐらいにかけてなんだけど、みたいなね、ある日、ふと、話の流れで、話したらしいんですよ。いや、なんかこう、さ、同じ夢見んだよ、その夢っていうのが、まあ、こう、パーンと抜けた青空で田園風景広がってて、で、向こうから親子が来てさ、って言ったら、え、その親子って、入れ卵みたいに真っ白いのっぺらぼうの親子だって。え？男の子は、あの学生服着て、そう。ちっちゃい、小学3年生ぐらいの、10歳ぐらいになって。ディテールが全部あるんですよ。左のほっぺたに耳がついてさ、みたいな。で、まあ、そのまま通り過ぎていくんだよね。そんなわけないんですよ。明らかに、そんなこと、今まで一度も話したことないんだから、親友とはいえ、夢の話なんかね、まあ、わざわざしないですから。なぜかそれは一致しちゃったと。で、それはどうも、話を突き詰めていくと、3年前、全く同じタイミングで、二人とも、その2ヶ月ぐらいの割合、日課の割合で、その夢を見るようになった。で、その3年前に、二人で沖縄旅行行ってるらしいんですよ。その M 君と T 君って。で、沖縄旅行行って帰ってきたタイミングから見始めになったと。とはいえ、その、T 君も M 君も、沖縄でこの夢に関するような体験は何もしてない。思い当たる節は何にもない。ただ時期がピタリと合う。沖縄旅行から帰ってきたっていうタイミングっていうだけ。で、まあ、そういうことを話してるうちに、M 君の方はね、あんまり怖がってないらしくて、もう原因がわかんないやったら、もうその親子に直接聞いてみりゃいいんじゃないのって言い出したと。で、今度あの夢見たらすれ違う時に、その親子声かけてみるから、って言ったんですね。で、まあ、お前やめろよと言ったんですけど、まさかそれ本気でね、言ってるとは思ってないから、まあ冗談で言ってんだろうな、と思って、まあその時は流しちゃった。で、また2ヶ月ぐらい経って、例によってあの夢を見たんですよ。投稿者の T 君。で、やっぱり、抜けるような青空の夏のような田園風景の中に、ゆで卵みたいなつるんとした白い、のっぺらぼうの親子が近づいてみて、うわー、また見ちゃった、怖いと思って、で、その夢の中でも、M 君が、あの親子に話しかけてみるよって言ったら思い出したんだけど、いや、ま、もう自分にはもう、もちろんそんな勇気はないから、もう、じっと息を潜めて、例のごとくすれ違うのを待ってる。で、向かどんどん近づいてきて、やっぱりこっちには何にも、一個単にしないで、横を通り過ぎようとした時に、いつもと違うことが起きた。 そのまま無言ですれ違うはずの親子だったんですが、その時は明らかに母親の方、大人の女の声で、あーって聞こえて、えって思わずチラッと見ると、やっと来たわね、坊やっていう声が聞こえて、その目の端に今までずーっとゆで卵みたいにのっぺらぼらったその顔の口の部分がパカーって開いて、真っ赤な、まあ、裂け目ができた。えっと思ってると、その男の子の方も、やっと来たねって言って。で、そのまま自分には何にも、気を使わないで、何にも気にしないで親子は、またスーッと向こうの方に行っちゃったと。翌日になって、まあ、夜になって、まあ、ちょっと気になったんで、M 君の家に電話してみた。まあ、実家住まいなんだけど。そしたら、ま、親が出て、いや、今ちょっと、うちの子は、朝、どっか行くとか言って出て行ったきり、まだ戻ってこないと。もう結構夜も遅いから心配なんだけど、まだ、もうそろそろ帰ってくると思うよ、みたいな話で、あ、そうなんですか。切ったんですが、まあ、端的に言えば、その日を境に、M 君は、そのまま、行方不明になってしまったと。どこに行ったかわかんない。でも何ヶ月も経ってる、まあ、その、T 君が、ムーにこの階段を投稿した時点では何ヶ月も経ってんだけど、未だに M 君の行方は分かっていません。M 君はもしかしたらあの夢の中で親子に話しかけちゃったんじゃないのかなと。
いいですね。
そういう不条理な話ですね。
見えてない部分が本当に怖いですよね。うん、やっぱその気づかれちゃうとか、
うん、
見つかっちゃう系は結構怖いなと思ってて、うん、前に話したかもしれないけど、これはね、A さんと男の人が毎晩目覚ますんですよ、うん、なんで目覚ますかっていうと、一人暮らしのあのワンルームのアパートなんですよ。なんだけど、すぐそばで何人かが話してる声が聞こえるんですよ、うん、えっと思って暗闇の中で目を開けると、自分の寝てるその場所から少し離れた方に何人かの人間が車座に座ってて、うん、背中しか見えないから顔は見えないんだけども、暗いし、ひそひそひそひそひそ喋ってるんですよ、
うん、
何喋ってるか分かんないけど、よく聞いてると何かをこう相談してるっぽいんですね、お互いに、
うん、
いやあれどうしたのかねって感じで、いやあれがあれでさ、いやこれどうした方がいいんじゃないかなって話してて、でうわなんだと怖いじゃん、絶対お化けだと思って、
うん、
で起きてないふりしたまま寝てたんですけども、ある時また話し声聞こえて、と思って目覚ましたら、同じように車座になって男たちが喋ってて、でうわ、何話してんだろうと思って、その日ばかりは、よーくこう相談してる内容聞こうと思って耳を澄ましてこう聞いてたんですよ。したら、喋ってた男たちが、一人が、シッって、ピタッってから思った。誰かいるって言うんですよ。で、えって、誰かエサ持ったんですよね。そしたらその車座の男たちがカーッとこうこっち側を向いたような気がして、うわわわわわって思って、そしたらそいつらガタガタって立ち上がって部屋の中をうろうろしちゃって閉めですね、トントントントントン畳の部屋の中をこう行ったり来たりして探せって言うんですよね。目つむってもう見れないですよね。もう寝てるふりするんですよ、一生懸命。そしたら匂い嗅いでるような音がしたりとかして、うわ気持ち悪いよっつって、もう寝たふりしてずーっとやってたら、そのうちふって気配がなくなって、またいつの間にか車座になって喋ってるような声が聞こえ始めて、でそのまま A さん寝たそうなんですけども、っていう話。
前も話したよね、俺なんか南千住のマンションで実際そのとこまで体験者の人と一緒に行って数ヶ月前ですよ、
うん、
だそれこそあれほらイベントに俺初めての靴履いてたじゃん、
革
靴。
あ、はいはい、
あれを買った日のことです
よ。あ、はいはい、革の位置ね、はい、
あの玉姫稲荷神社で1年に1度革安、ね、製品を安く売ってる位置が立って、
はい、
その帰りにちょうど近くだったんで、
うん、
まあ、っていうかごめんなさい、正直言うと近くだったんで、僕は玉姫稲荷 の革セール位置に行きたかったから、その日の午後に取材させてくださいって僕の方から言ったんです
よ。一石二鳥で、ね、
だから偶然じゃないんですけど。
なるほど。
の、まあ、南千住とだけ言いますけど、
うん、
あるマンションで、ずっとその女の人が体験したって話も、まあ、それに似てますよ。やっぱり、ソファーとかで寝てると、こちゃこちゃこちゃこちゃこちゃって話して、はっと目覚めると、黒い影みたいなのが二人いて、これまずいことになったな。これ気づかれてんじゃないのか。まずいことになったな。って相談してるっていう。
気持ち悪い。
なんかその、向こうが、なんていうかな、これ、まずいぞみたいになってるのを、なんか向こうの事情がさせられるのも、逆にちょっと気持ち悪いですよね。
嫌だよね。
ほら、それこそブラボー川上さんがさ、
うん、
福知山線の事故のさ、
うんうん、
取材して、帰ろうとした時に奥さんが電話かかってきて、あんたちょっと、まっすぐこっちに帰ってこない方がいい。東京にのこの家に、埼玉か、埼玉のこの家に、まっすぐ帰ってこない方がいいよって言われて、何々って言ったら、いや、あんたね、こっちに、あんたも先回りして家に来てるって。黒い鍵が二人。で、なんかごちょごちょ相談してるって。まだつかないのかな。まだこっちつかないのかな。ずっと相談してるから、ちょっと方向を一回肩たがえして帰ってきなって一回名古屋寄って一泊ぐらいしてから帰って行ったんだよね。似てますよね。
黒川がいなくなった。
うん、
いや、なんかその気づかれちゃうのは嫌だよね。だってよく見える人もさ、うん、見えてないふりするって言うじゃない、なんか、
うん。
目が合っちゃったりっていうか、向こうが見てるのを気づいた瞬間やばいこと、めんどくさいことになるから。
だからなんていうか、向こうのレイヤーとこっちのレイヤーが触れ合っちゃう。とね、まずいってことでしょうね。
縁を持っちゃうっていうね
、ええ、
そう、変な因果に首を突っ込んでしまったみたいなね、なんか嫌ですね、気持ち悪い
気持ち悪いといえばさ、キサンジからまたメールが来てるんですよ、
はいはい、50
代男性の、
うん、
まあもう50歳ですけど、
ええ、
僕は呼び捨てにしますけどね、
ええ、
あまりにもメールがつまらないことで有名な、
うん、
はい、お疲れ様です。50歳会社員の木三次です。今日はずーっと変なことばかり考えていました。その結果お便りをさせていただきます。
うん、
題名船長員電車。
船長員
電車、船長は船の船長、
船長が
電車、
キャプテンインザートレイン。
私が小学生の頃、今は廃線となっている南海電鉄天王寺支線に乗り、学習塾に通っておりました。この線は天王寺から天下茶屋間の 2.4km を走っており、これ支店、支店なのかな？あ、でも近くは南海、まあいいや。途中で今池町という銀河鉄道39に出てくるルンペン製、かっこくれくれ製のような駅に停車します。まあ大阪の話ですよね。その駅から乗車してくる住民すべてが、ルンペン、こじき、物もらいなんですが、そんなことないですね。そんなに電車乗、できんの？ある日、白い服に船長の帽子をかぶった男が乗ってきました。何か威厳のようなものを感じ、じっと見つめてしまったところ、服は薄汚れ、ボロボロの紙袋をいくつも持っていたので、そいつがちょっとおしゃれなルンペンであると分かりました。私は車窓から離れていく駅を見て、そいつと目を合わせないようにしていました。ですが、奴は、なぜか私の方へまっしぐらに近づいてきました。そして座っている私の前に立ち、言いました。こっからは、船長はオカルトオカちゃん、私は銀河鉄道39の星野鉄郎でお願いします。って注釈が来ますね。船長、
少年、君に永遠の命をあげるぜ。
私、え、本当に？ガサゴソと男はボロボロの紙袋から大きなものを取り出しました。船長、
ウミガメの剥製だぜ。
私、騙したな。終わり終わり。
ええ、どういうこと？
わかります？意味。
わからない。
え、俺もわかんないんだけど。
本当にはね、無邪気じゃないですか。
あ？
え？
君
に永遠の命を授けよう。本当にっていうのは無邪気じゃないですか、うん、はいはい、リアクションとして。
はい、
海ゴミの剥製だ、騙したなっていうのは、なぜなんですかね。
それは僕がよくやる鉄郎の前で、ほら、 惑星アンドロメダに見えてる最終駅ね、
うん、
行って、
うん、
ネジにされちゃうっていう。
メダルが騙したんだもんね。
あの、すいません、これネタバレなんですけどね。宮里と水年のネタバレなんですけど。
何十年も前の終わった漫画だから。
メーテルが実はもうその、そう、ね、あの、勇敢な若者たちを惑星アンドロメダに連れててネジにしてる使命を負った女ですからね。お母さんに言われて。で、倒してなっていう。本当は言ってないんだけどね。俺見返してみたら、倒してなって。言ってないんだけど、なんとなく俺の鉄郎のモノマネとして、なんとなく、よくあるじゃん、本当は言ってないのに、なんか、モノマネでっていうさ、っていうことでしょ、
うん、
で、あ、でもそういう話じゃないでしょ、
うん、違うね、
うん。そう。ウミガメの剥製。
そこから詳しく解説が始まる
のか。これって、いや、あの、面白いんですか？
何が？
すいません、僕、ちょっとあの、もう、中年に差し掛かってきて、
ええ、
若い感性が分かんなくなってきてると思うんですけど、これって面白いの？
若い感性ではないだろ
う。この話って
面白いかどうか。
永遠の命は、まあまあとにかくもうちょっとモノマネ自体は
いいとして、いや、でも面白いんじゃないですか。
永遠の命をあげるぜっつって、
うん、
ウミガメの剥製だぜって出して、
うん
うん、ドッ！これが落ちってこと？わーってなるってこと？
いや、別に受け狙いじゃないでしょ。そんな
変な。受け狙いじゃない
の？そんな変な人に出会ったよっていうエピソードトークでしょ。さっきの俺のさ、指をチュパチュパ舐めてたさ、おっさんと一緒だよ、多分。やべえやつがいるぞって話でしょ。
それわざわざモノマネでやるってこと？
それモノマネしたのは君だよね。
え、だけど俺が自主的にやったわけじゃなくて。
あ、まあ、鉄郎として見てくださいって書いてあったもんね。
そう。うん、え、だ、面白いんですか、これ。
え？いや、ノーコメントだよ。どうしたらどう思うの？
くそつまんねえ。エピローグ。
エピローグもあんのかよ。
カッコご自由にお使いください。カッコ閉じる。午前0時発、アンドロメダ行き、銀河鉄道39号。離れていく地球を見て、メーテルが鉄郎に語りかけた。さあ、今のうちによく見ておくといいわ。じきに肉眼では見えなくなるから。鉄郎、いいよ、見なくても。あそこには悲しい思い出ばかりしかないから。以上です。で、あの、本当にこれメールは終わってます。
はい。ありがとうございました。
意味、わかります？
わからないけど、だから変な人がいたって話。
いやいやいや、ちょっと待って。で、このエピローグも、
うん、
ごめんなさい、僕、もう中年差し替わってて若い感性がわかんなくなってるんですけど、
ええ、
このエピローグの面白さは何なんですか？
いや、だから、その、例え話にしてる間に、なんかやっぱパロディをやっぱしたくなるじゃないですか。で、ストーリー仕立てにやっぱなってくる中で。
いや、説明になってないですよ。
え？
なんで、え？だから、モノマネ、鉄郎のモノマネ書いたから、なんか39の、
39
の情景が、あの、地球からね、あの、機械伯爵殺して、
ね、
釣りに乗って出発するところでしょ、うん、あの変なクルンってなったあの線路からさ、
先
がクルンってなってる線路から、
うん、
でそれを一体何の意味があるの、その情景ありますよね、あの
あね
地球を出発するあのシーンをもう一回書き直して何の意味があるんですか、うん、
いや好きだからなんじゃない多分木さんじさんが釣り
に。だからふっと脳内にその情景を思い浮かぶことあるけど、それをメールで書いて読ませることに何の意味があるんですか。
まあ好きなのをアピールしたいのでは。
もうちょっとさ、
うん、
つまらなさが突き抜けてるよね。一周回ってもうちょっと、あの、
うん、
やばいなって。ちょっとプチ系的なレベルに達してますよね。木さんじさんも。
はい、
もう成層圏を、今まではさ、あの、ただのつまんないやつだったけど、ちょっと成層圏突破しましたよね。
ええ、
あの、
一ジャンルを築いたんじゃないですか。
よくここまでつまんない文章、書けますよね。これ
お便り文学の一ジャンルを。
書こうと思って書けないですよ。で、そういえばさ、プチ K に会ったよね、イベントで。対談者の。
初めてお会いした。
イベントに来て。ちょっとビビってましたね、今井さん。あの人みたいな感じで。
あの、もうちょっとお話したかったんだけどね。
はい。
なんか、ちょっとだけご挨拶して、
はい、
あの、前歯を隠しながらお話をされていて、
うん、
前歯は入りましたって。生えたんだと思って。
前歯大丈夫ですかって言
う
ね。
そう、
前歯は、生えましたって言って。でも、見せようとしないんだよ。
で、
手で隠してるから、
そう
俺も今井さんを見てないん
だ。見てない。したら、ただ、こちらが抜かれましたって言って、あ、なんだっけ、取られましたっておっしゃってて、 下の、右下の方の歯が2本3本なくなってた。しかもそれが、なんかこう、抜いたんじゃなくって、切断したみたいな感じで。
なんなの？
わかんない。だから、あ、今度はそっちがなくなったんですねって言って、何があったんですかって言ったら、そのままスーって後ろの方に行っちゃった。
で、俺は、はっきり言って、俺に話しかけてくれるなって、オーラどころか、もう直接そんな感じで、もう目をそらして、
なんでなんで、
いいみたいな。
せっかく来てくれたのに、そんな。
金沢からね。
そうだよ。
前歯が生えたってさ、
うん。差し歯が入ったってことじゃないの？
だったらいいんだけど、やっぱ人間じゃないのかな。爬虫類なのかな。トカゲ人間じゃん。だって、あの、ワニとかってほらあるでしょ、あの、永久歯が抜けてもいくらでも生えてくるって。
サメとかもそうだね。
そうそうそう。だからなんか、そういうことなんじゃない？
いやー、でもプチケイさん、もうちょっとだけお話したかったんだけどなー、なんか。
だから、本当に、全くあの人の歯については、あの人も多くを語らないから、怖いんです。前も、前歯が、いや、4本なくなってるから、どうしたんですかって言ったら、抜かれた、抜かれた、としか言わないから。
産業だけだったんですよ。どうも、プチケイです。前歯が生えました。ただ、こっちが2本取られました。って言った後、いなくなっちゃったんで、もう少し話したかった。
やばいですよ。
あれはあの、僕結構慣れてるんですけど、いろんな人、
うん、
普段からいろんな人に会うんで、
はい、
本当にこの間その、ね、公開収録の時に、免疫のない方はちょっとだけ驚いたかもしれないなとは思った。
ね、割とやっぱりダントツにやばいのはやばいでしょ。
やばい。
ざわって、本当バキのさ、ちょっと戦う前のシーンみたいに空気が、ゾワーって。
あのね、やっぱ
揺らぐの分かるよね。
それはだからすごいなと思う。なんか動物としてのこう、うん、お互いのこう、対面した時に自分の中の DNA の警戒レベルがブーンって上がるのが分かった、なんか。レベル5です。って。
あのイベント、海外者さんのイベントで、両隣に座っていた人は災難でしたね。
あと前に座った人な。
でもね、怖いよね、背後にいたらね。はい。関東風爆発像さんですね。はい。ちょっと今、期待の若手です。
はい。
リスナーメール職人としては。20代男性の方です。こんにちは！関東風爆発像です。これ関東がカタカナ、風が風、ば、小さいつかひらがな、かすがカタカナ、像があの、エレファントの像の漢字。関東風爆発像です。かつてバイト先にいた自称霊感なる先輩バンドマンから聞いた話を一つ追加させていただきます。特に細かい情報もなく、この話が先輩自身の体験なのか、彼がバンド仲間から聞いた話なのかもわからないですが、まあ、バンドマンの間で噂される都市伝説と捉えてくださいと。地域書いてないからな、どこの地域かわからないですけど、まあどうせ千葉とかどこだろうな。こういうやつは。ある地方のライブハウスでの話です。僕らのようなレベルの売れないバンドマンたちも、自分たちの名前を売るために自主的なライブツアーで全国を回ることがあります。でも結構全国ライブするってことは、ねえ、アマチュアの中でも一つ本気度が高いんじゃないですか。
本気度高いでしょう ね。
ねえ。何その言い方。素直に褒めればいいじゃん。
でも別に
売れてるか音楽性が、レベルが高いかどうかじゃなくて本気度は高い。
本気度高いですね。
レベルは
高いんじゃない？
そのライブハウスは初めて出演するバンドが会場を入りすると、まずスタッフに、メンバーさんの中に、霊感ある方っていらっしゃいますか？と聞かれるんだそうです。そのバンドのドラマーは見えることがあるので、あ、俺ありますよ。と言うと、あ、はい。あ、じゃあ天井に天窓あるんですけど、本番中は絶対そこ見ないでくださいね。と言われるんです。
めっちゃ面白いじゃん。
言うなよな、じゃあ。しかし、いざ本番。
気になって見るだろ、そんな
の、うん。いざ本番。そんなことを言われて、その言いつけを守るようなバンドマンはいません。そりゃそうだよな。まさに演奏中、ふと例の天窓を見ると、女が顔だけ出して、こちらを覗き込んでいるのが見えました。その瞬間、ポーンと、足元から何か飛び出したかと思うと、同時に自分が踏んでいるバスドラムのペダルが急に軽くなったのです。曲はそのまま進み、終わった後に確認すると、 ビーターというバスドラムを打ち鳴らすバチの役割を担うパーツが外れて起きています。あの瞬間、足元から飛び出したのはそのビーターだったということです。聞いた話はここまでです。ドラムの仕組みをよく知らない人には分かりづらいかもしれませんが、そのパーツはあらかじめネジを締めてしっかり固定しないと演奏も録音できませんし、引っ張って抜けるようなものではありません。まあなんとなく想像はつきますね。あのこうズンタカズンタカって踏んでやるやつですよね。あの下の方にある。その女の霊か何かによるいたずらでしょうか。個人的にはこの天窓から覗く女の霊というベタな現象からの、それを見た瞬間にビーターがすっぽ抜けて吹っ飛ぶというドラマーならではの少しマニアックで意外なオチの展開がこの話の面白いところだと思いました。ネチネチした文章を書くやつだなこいつはな、うん、いや言いたいことはわかるしその通りなんですけど、ちょっとわかりづらく突っ込みどころも多い話、過去ライブハウスに天窓絶対に見ないでくださいという振りなどですので、うん、限りなくボスに近いネタかもしれませんが、過去笑い思い出したのでお送りさせていただきました。このような分かる人には分かる面白さ、過去怖さとか、各業界のありえそうでありえない怖いあるあるみたいな話も聞いてみたいです。あいつにまして何筆乱文してしました。今回この辺失礼します。関東風バッカスゾー、これ関東がカタカナで風が漢字で、そのウィンドの風で、バ、小さいつがひらがなで、カスがカタカナで、ゾウがエレファントのゾウの漢字。関東風バッカスゾウ、
はい。ライブハウスの話いろいろあるから
ね。ありますね。そういうこと有名なこの近くの新宿のジャム。
もう、そうだね、
もう閉まりましたけどね、この前。
あとは、
いろいろ幽霊話ありましたよね。
今も名前変わっちゃったけど、ヘッドパワーっていうのも新宿にあったんですけど。
はい。どこら辺ですか？
靖国通りの方かな。ヘッドパワーはね、もともとストリップ劇場だったんですよ、
うん、
で、結構有名だった、出るので、
うん
うん、女性の霊がね、うんうん、機械室に特に、
うん、機械室に、
うん、
なるほどね。どうですか
怪談話、僕はないんですよ、
ね、あ、いやいや
今の話、
いやいや、ポイントポイント、ティライミ、
ティライミ、またいきなり復活、ティライミの話。いや、現象も起きてるし、お化けも出てるし、
うん、
3.5 ティライミじゃないですかね。
ちょっと待って、0.5 精度の刻みって、初めてじゃないですか、
うん、物理現象が起きたことで 0.5 プラスなんですけど、そんなになんか派手な物理現象ではないかな。
まあでもこの、こいつが言ってる通り、ドラムのビーターが飛ぶっていう、ちょっとね、なんていうか、実話ならではのリアリティっていうのありますよね。
うん、うん。ありますね。
はい。
はい、3.5 ティラミ
ア。あ、そんな、はい、別に。
はい。
カタクナに、ま、スガッツさんもそうなんですけど、今井さんも、カタクナに俺がなんか軌道修正しようとしても絶対応じませんよ、ね。初めに決めたポイント絶対譲らないよね。なんでそんなカタクナなのかよくわかんない。ヒロポックルさんは？
え？
七つの家、ほら、自分と彼女の名前書いてあったって言うから言ってみたけど、実際なかったけど。
まあ、手がガシャってなったやつでしょ。
ちょっとした心霊現象は
あ
った。
これ怖いよね。うん、まあ、ちゃんと階段スポットに行ってるっていうところと、イントロダクションでやっぱその彼女と自分の名前があっていうのが超気持ち悪いのと、うん、ね、友達がふざけていたずらで脅かしたとはいえ、逃げるときに本当に掴まれたっていう。
最後尾の人は本当でしょうね。
まあ、これは4ティライミじゃないですか。
4ティライミです。はい。キサニさんは永遠の命をあげるって老人が言って
た。1ティライミ。
逆に1上げるんだ。
1上げる。まあ、そうやっぱそんな変な人に出会うことなかなかないじゃん。うん、ファーストン屋のおじいちゃんぐらいじゃん、本当に。あと指チャプチャプつけじゃん。
サキスポさんは？
サキスポさんなんだっけ？
だから猫を殺した。
ああ。ちょっと弱いかな。
うん。
うん。ただ時代の背景がちょっと不気味でいいよね。似てないね。
はい。でもサキスポちゃんはもう結構常連でやってるから、ね、もうそろそろ10ティライミぐらい溜まって
る
んじ
ゃない？溜まってるかもね。
ね
え。何あげるんだろうね、明日は。
のろんこさん。30代女性の方ですね。ほら、前回、
うん、
掃除の仕事をしていて、
うん、
ふと見たら渦巻きになってる顔の、
あ、
顔が渦巻きになっているお化けが出たという。菅田さんの時に読んだんだっけな、これは。
そうだったかな。いや、俺の時だな。
はい。
うん。
た、 方ですね。静岡の女性の方ですね。で、場所を同僚に聞いたんですが、僕は場所を知ろって言うから、静岡の富士市内というところまでしかわからず、友人にもっと詳しく聞けないかっていうと、生返事になってしまいました。あの、泣いてる顔文字。で、まあ、今回は口止めされていた話なのですが、月日が経ち、この回なら真摯に聞いてくれると思ったので、投稿してみます。2016年の夏、福岡県の友達 A ちゃんに起きた話なのですが、A ちゃんの当時の彼氏 B 君は、とても支配的な性格で、気に食わないことがあると、物に当たったり、体に傷がつかない程度、跡がつかない程度に叩いてきたりと、モラハラで DV な彼でした。でも付き合い始めは優しかったのと、趣味が合っていたので、に加えて、支配にすっかりコントロールされていた A ちゃんは別れられず、精神状態がどんどん鬱っぽくなってしまいました。ある日の夜、B 君の親友、C 君と3人で、霊が出るという廃墟を見に行くことになりました。C 君は霊感が強く、小倉のデパートや映画館で霊を見たことがあったそうです。C 君は頻繁に B 君の家に遊びに来ていたので、必然的に A ちゃんともしょっちゅう会ってました。廃墟から帰ってきて、あ、もうその心霊スポット担保もさらっと終わって、
いいね、
3人で小倉の街中でお茶をしていると、A ちゃんは何か悪いことが起きるような気持ち悪さを感じて、そのお店でもいるのが嫌になってきたので、疲れたから A 君の家で休ませてほしい、と言って C 君とはそこで別れたそうです。体も疲れていたので、まあ B 君のベッドの家のベッドで眠りについていた数時間後、夜中体が変な感じになりました。まるで蛇のような形の生き物が首筋から背骨を伝って体に入ってくると、頭の中に自分が男の人に乱暴されているイメージが浮かび、実際にされている感触までしてきました。起き上がることはできず耐えるしかなくて、うわー我慢してると、目の前に C 君の顔がボワーンと現れ、これ C 君がしてるんだと思ったそうです。ひとしきりいろいろされて終わってみると、起き上がれるようになったものの怖くて呆然と固まっていると、その様子のおかしさに B 君が、まあ、この時はさすがに心配してくれて、 A ちゃんも会ったことをそのまま話したそうです。後日 B 君が C 君に思い当たる節はないかと問いただしたところ、廃墟に行った日の夜中、A ちゃんのことを考えながら G をしていたと、オナニーしていたと白状したそうなのです。実は C 君は A ちゃんのことをかなり気に入っていて、女性として見ていたようなのです。現在 A ちゃんと B 君は別れてしまったのですが、霊感が一番強い、C 君は霊感一番強いのは C 君で、 A ちゃんは何度かこうした不思議な目に遭っているものを、まあ、それほど霊を見たことはない。 B 君は全く霊感はない。全く霊感が強いと生き量も飛ばしやすいのでしょうか、それとも A ちゃんの精神状態が悪かったからこうなってしまったのでしょうか、という。
なんだっけ、そういうのなんつうんだっけ、色条例じゃなくて、色条例、
まあ色条ですね。
で、色条生き量でしょ。
ええ、
すごいね、初めて聞いたそんな話。
実際オナニーしていたと。
まあでもあれだね、なんかちょっと最近聞いた話だと、やっぱり生き量ってやっぱその性的なやつがやっぱ一番強いみたいな、ね、
まあ恋愛関係ですよ、大抵で、まあ自分が飛ばしていることは分かってないと、まあ、このパターンは全くその通りですね、うん、恋愛関係かつ自分が飛ばしていることが分かってなくて無意識に飛ばしてるっていうのは、もう本当に生き量の典型的なパターン、もう誰から聞いても本当にそうですから。
あとある肩甲骨のところに溜まるらしいぞ。
え？
そういう低俗霊とか生き量のカスって、
カスが？
うん、肩甲骨の間にスッと入ってっちゃうんだって。
肩甲骨が背中の三角形の骨、
うん、そうそうそう、隙間、筋肉と骨の間に。
でもあれってさ、あの間隙間を開けないと、ほら俺なんか肩硬いから、うん、間が全然開いてないんだけど、逆にあのほらちゃんとあそこを開けようってマッサージやじゃん、肩甲骨を剥がすマッサージ、うん、あれやった方がやばいでしょ。
あれやった方がいいみたいな。
だって隙間が空いちゃうんだ。
隙間埋まってるから、要はもう石の裏に虫がわらわらいるような状態になってるわけよ。
あ、
石が空いてればさ、そこに虫たまんないじゃん、
うん、
同じ感じらしいよ
何その スピリチュアル女子の会話みたいな。
でも気持ち悪いね、その、式場生き量。ちょっと変、ド変態じゃんね。
まあでもまあ、3人で廃墟とかの心霊スポット行ったんでしょ？だから A ちゃんも C 君に色目使われてるのは分かったんじゃない？
増幅したのかね、なんかそれでね。極限状態みたいなとこ行ってね、余計に。覚醒したのかもね。
いやいやいや、っていうかだからさ、B 君に DV とか振られてるわけじゃん。
うん、
でも嫌気はさしてるわけじゃん。
うん、
で、その、ね、別の男の子に、
色目使
われて、ね、結構、まあ、それは色目は、色目というか、
まあ、わかるよね。
この子私とやりたがってんなっていうのはわかるでしょ。
まあね。
うん、で、まあ、心霊スポット行ったばっかりだからさ、そういう怖いのと、霊的な感じの怖いのとさ、そういうのとか混じったんじゃないの？
かもね。
うん。で、シークはシークは本当に A ちゃんとやりたいから、普通に会ったばっかりだから、まあそれはオナニーするよね。友達の彼女を使ってオナニーとかはまあ。
まあするよねって。お前。普通にする？
うん。あ、僕が間違ってます、何か。何か間違ったこと言いました、僕。
それが一般常識のかのように言うのはやめた方がいいと思うよ。そしたらこれから友達がみんな会わせてくれなくなるよ、下に。なんか。
そう、帰った後、オナニーしてんだろうなって。
そうそう。
まあでも、すんじゃないの？いや僕はしてるかどうかともかくとして、
うん、
一般的にみんなしてますよ。
一般的に？
はい。
そう。
はい。これは何ティラミですか？
あ、面白いね、今の話ね。
うん。
4ティラミ。
はい。
はい。
はい。じゃあ、まあ、そうそう、ラストですけど、キャベツ太郎さんですね。
うん、
これはあの、イベントで話した話ですよ。諏訪市の話で。
ああ。
はい。吉田会長、こんにちは。この長野県諏訪市在住のキャベツ太郎さんですね。はい、
キャベツ太郎さん。
アマゾンブマロダクツでこの番組を知り、毎回楽しく会長させていただきます。アマゾンブマロダクツなんですかね。
わかんない
。アマゾンプロダクツは知ってるんですけど。
うん。なんだろうね、ブロマダ
クツ。怖。なんか、そんな変な番組あるんですかね。うん、私にも話せる階段があるので、お便りさせていただきます。これは私が実際に体験した気味の悪い話です。私は長野県の会社に勤務する会社員なんですが、毎日車で通勤しています。5年ほど前の話なんですが、通勤中にたびたび意識を失うという経験をしました。
怖い怖い。
その症状は目の前が急に目薬を刺したようににじみ、その後視界が真っ赤に染まり意識がなくなるというものです。赤くなるところまでは覚えてるんですが、いつも後ろの車にクラクションを鳴らされ目を覚まします。超危ないですよね、車運転中ですからね。幸いいずれも信号待ちで停車中に起こったので事故にはなりませんでしたが、さすがに怖くなり、3回目の症状が出たと、会社を休み病院に行きました。CT の結果は、異常なし。睡眠不足と疲れから来るものだろうという診断でした。その日から生活習慣を改め、睡眠を多く取るようにしたんですが、症状は一向に収まりません。ある日ふと、その症状は、すべて同じ信号で起こっていることに気づきました。不思議に感じながら、通勤路を違う道に変えた途端、その症状は一切起きなくなりました。うん、その通勤ルートがやばかったと。そのポイントですね。その交差点がやばかったと。気味が悪いと思いつつ、そのことをすっかり忘れていたある日、友人から大島テルのサイトのことを教えてもらいました。自分の住んでいる近くに事故物件がないかなと調べてると、あるマンションに炎のマークがあり、タップしてみると、飛び降り。まあ、飛び降り自殺の欄、コメントが。そのマンションは、私がいつもおかしな症状で意識を失っていたあの信号の真横でした。さすがに気持ち悪くなり、その後その交差点には仕事でもプライベートでも全く近づいていません。1年ほど前、仕事でそのマンション近くの建設現場に一日中いなければいけない仕事があり、まあ行きたくありませんでしたが、大事な仕事だったので家へ行きました。まあ結局その症状はとりあえずその日は起きませんでした。気分悪くならず気持ちよく仕事できたんですが、一日中クラクションが鳴り響いてうるさかったのを覚えていますと。いうお便りを受けてね。
うん、
まあ、ちょっとまた連絡をして、実際どこなんすか、諏訪市の、どの交差点なんすかって、正確な住所教えろって言って、まあ、教えてもらって、まあ、ちょっとしかも気持ち悪いことに、気持ち悪いって言ったらあれなんですけど、諏訪の御頭祭っていう、まあ、鹿の頭を奉納する祭りがあるんですけどね、諏訪大社の。まあ、そこに行こうとしていた、 もう本当その直前にこのメールが来たんで、割と運命的なものを感じますよね。
すごいね、タイムリーだね。
で、諏訪大社のすぐ近くなんですよ。まあ、そこまでいいと思うんですけど、なので、まあ、行ってきましたよっていう話をイベントでもしましたね。
なんだろうね、その、ね、
まあ、風景自体は確かに別にただの国道なんですけどね。で、あと、まあ、このメールだとそんなに詳しく言ってないんだけど、確かに大島テルの飛び降りマンションあるんですよ。だけどそこ、この人は、あの、キャベツタルさんにちゃんと気づいてないけど、これ約5年前って書いてあるでしょ？
はい。
その飛び自殺も、
5年前
なんですよ。
ほう。
だから、結構タイミング的にぴったり一致してるっていう怖さがあるんですよね。
でもみんなが、みんなその、感度の高いさ、人がさ、そこでさ、気を失ってたら大変なことになるじゃんか。
もう大事故ですよね。
なんでキャベツ太郎さんだけそんなそこでなるんだろうね。
うん。
同じスポットでしょ、しかも。
うん、だからまあ、わかんない。だからその、とりあえずその近くのマンションで飛び自殺がちょうど同じタイミングで起きてるから関連付けてるけど、
うん、
また別の現象のせいかもしれませんよね。例えばこれは、あの、諏訪大社の、多分参道なんですよ。まっすぐ続いてる道の交差点なんで、やっぱりあんまりそういうところって神様の通り道かもしれないからね、そういう影響があるのかもしれないし、うんうん、とかいう解釈もできるし、まあもちろんね、あのこのメールの通りに通り自殺があったマンションすぐ横でそういう症状が起きるから目の前が真っ赤になるって、つまりその飛び降りて地面に激突した女の人の血がバーって目の前に広がっていくのを再体験、うんうんうん、追体験、
赤く見えて
る、ね、うん、して気を失ってるっていう、まあ、階段的にはそういう解釈もできますよね。
うん、諏訪やっぱパワースポットなんでしょ。
はい、
周辺はね、
はい、
なんかそういうの増幅しやすいとかもあるのかもしれないね。あとなんか他に目撃談とかで有名なのあんの、やっぱ諏訪の周りって。
いや別にまあそれは知らないですけど、
じゃあ、まあ、UFO がいっぱい目撃されるとかさ、
あんまり聞かないっすね。
いや、ほら、よくさ、そのインプラントされてる人とかさ、うん、なんかそういう特定のさ、反応するとか言うじゃん、うん、なんか。なんかそういうのあんのかなと思って。
これは何ティラミですか？
3 ティラミ。
え？あ、そうですか。
うん。
ああ。
3ティラミかな。
わかりました、
はい。はい。
っていう感じですね。
今日の会談はですね、
結構語りましたね。10個ぐらい話したんじゃないですか。
いっぱい話したね。
うん、
珍しく長々と、
うん、
ちょっとこれから夏に向けてまた貯めていかないとな。
はい、
うん、
じゃあなんか告知とかありますか。
告知ね、告知バンド関係なんだけどさ、
はい、
6月17日に
17?
の6月の17日に新宿の侍っていうところで、
うん、
あの日曜日にエモーショナルサンデーというのイベントをやります、
うん、
僕はフィフスパワー系という自分のバンドで出演します。もしよかったら来てください。
世界の終わりのコピーバンドですよね。
違います。
あ、違うんですか。
違います。
もうやめたんですか。
やめました。
ラッドウィンプスのコピーバンド。
やってません、やってません、一切やってません。それの、
はい、オリジナル曲ですか。
オリジナルのバンドです。
あ、
はい、吉田さんは。
まあいろいろあるんですけど。
イベント系は？
イベントは特にない。
ないんだ。書籍は？
いや、もちろんいろいろあるんですけど。
まだ言えない。
まあ、いや別に言っても、あ、まあ別にチェックしてください、ツイッターとかを。
はい、
はい、
それで全部済んじゃうじゃないです
か。はい、
はい、
っていう感じですかね、ということでお送りしてきましたのは、登録者の会会長の下ゆきと
雑脈の今井でした。
では皆さん、どうも
どうも
よろしくお願いします。
お願いします。